えば皆さんが禁煙をしようとするときですね、まあ、タバコを吸ってる人は多分いないと思うんですけども、タバコは捨てますと。でライター、これなんか花火の時とか、あるいはろうそくに火をつける時とか必要だろうなと思って残しておく。これはいいことでしょうかね。
禁煙する人には悪い
こと。禁煙する人には悪いことですね。そうです。まあそれはかくいう私がですね、かつてタバコを吸っていた時ですね、まあ、金のライターを持ってたんですね。である程度、まあ、手に馴染んでもういい感じに、あ、これ結構使い慣らしてるね、まあ、そういうお気に入りのライターがあったんですけど、である時禁煙を試みました。でそれでこのライター花火の時に使えるな、まあ捨てるのはちょっともうこんなに使い込んでるし、だからそれで取っといたんですね。したら見事それがつまずきの石となって、ね、ライターってタバコに火つけるのがメインに使うものじゃないですか。そもそもそういう失敗をして生かしてしまいました。霊的にもですね、この仏像、この置物、炭、習字をするときの文鎮に使えるからちょっと捨てるのはやめよう、まあ、とりあえずイエス様は礼拝するのは続けようってことで仏像を残しておくのは当然良くないですね。聖絶するべきものはあるんですよ。滅ぼし尽くすべきものは、それに関わるものは滅ぼし尽くさなければならないんです。タバコをやめるときはライターごと捨てるべきであり、またしっかりと昔の偶像礼拝から断ち切るには、それを何かの使い道にあるとか、なんかそういう言い訳をですね考えてはならないんです。で今日はですね、滅ぼし尽くすべきものを滅ぼしつかず、何かこれを別の有用なことに用いようとして、そして罠に陥った人の話です。第一サムエル記の15章開きたいと思います。第一サムエル記の15章、とりあえずですね、1節から3節までのところをお読みします。第一サムエル記の15章1節から。サムエルはサウルに言った。主は私を遣わして、あなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。はい、まあ、ある民族をですね、聖絶しなさい、主からの命令がこのサウル王に下されました。アマレクという民族です。このアマレクという民族は、イスラエルがですねエジプトから登っていく途中、イスラエルのその疲れた人たちや弱った人たちがその列の後方にいたんですけども、アマレクはその弱った人たちをめがけてですね、彼らを切り殺して、そして分取りをした、そういう民族です。まあ、このアマレクが、まあ、聖書でやってる他のところを見ますと、まあ、彼らのその性質は弱い者いじめです。例えばダビデ王とその軍隊が出かけてる間に、その留守中に、その女子供しかいないその、ダビデ王の住処を、分取って、そして、遠くに行ってしまいましたし、またエステル記の方に出てくるあのアガブ人ハマン、彼も、このアマレク人だと言われてるんですが、彼もですね自分の権威を利用してイスラエルの民族全部を立ち滅ぼそうとしました。 このようにアマレクのその性質、この邪悪な性質、それが主の御前にその罪が立ち上って、そして今こうしてアマレクのその全てのことを清絶しなさいと、そういうふうに言われました。私たちのうちにもですね、私たちのうちから、何か滅ぼすべきもの、まあ、先ほどの例では私の場合タバコだったんですけども、皆さんのうちのその良くない習慣、良くないもの、そうしたものを清絶するべきものが あったらですね、それを完全に皆さんのうちから断ち切るべきなんです。そして、この清絶という言葉、ね、ちょっと人が聞けばん、ちょっとそれはやりすぎじゃないか、いやいや、そういう思いは不要です。清絶するべき時、清絶するべきもの、それは清絶するべきです。私はライターを残していたから、それがつまずきとなってしまいました。で、この時代のアメリカのそうです。で、それでサウル王はですね、それを聞いて早速行動に移します。4節からですね、そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないか。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親戚にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。まあ、ここまで見ますと、サウルはあたかも忠実に、着実に物事を進めているようです。続いて7節から、サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかしサウルとその彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての良い最も良いものを惜しみ、これらを清絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清絶した。ここでですね、ここまで、まあ、何の前知識もなく読んだとき、どこも、おかしいところはないよかのように見えるんですけども、しかし人間はですね、清絶するべきものはしっかりと清絶するべき なわけなんですけども、しかしこのサウルとその民はアガクとまた肥えた家畜たちを見て、それを惜しみました。清絶するのものを、清絶するべきものを好みませんでした。このイスラエル、この戦いはですね、本当にたった一節で終わってますね。いとも簡単に八節で、七節と八節、二節ですね、ハビラからエジプトの東にあるシュルの方へアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶したであるんですが、しかしイスラエルの歴史、この後にもアマレク人何度も出てきてるんです。事実、ダビデ王を悩まし、またサウル王もこのアマレク人自身の手によってとどめを刺されました。清絶していなかったんです。清絶するべき時に清絶をしない、そうするとその清絶するべきものが罠となり、人々をそれによ、そのものによって苦しめられ、苦い根っこがはびこってもう手がつけられなくなってしまうような、そういうことになってしまうんです。私が禁煙失敗した例の2つ目ですけども、まあ、その金のライターももう粉々に砕いて壊しました。そして今度こそ禁煙成功させてやると思ったんですね。で、それで、まあ、順調に1ヶ月2ヶ月と過ぎてきました。 でそれでですね、まあ、衣替えのシーズンになってコートを出したんですね。したらコートのポケットの中にあったんです、タバコが。でそれをですね、久しぶりに手に取るそのタバコのパッケージ、久しぶりに手に取るそのタバコのフィルターの感覚、匂い、そうしたものをですね、まあ、じっと見つめてしまったんです。いやいやダメだな、これは捨てるべきだ。でももう頑としてそのタバコを拒否していた最初の1ヶ月ぐらいの間、もうそのそれに対する抵抗はですね、抵抗するという癖はついてたんですが、2ヶ月3ヶ月すると、まあ、ある時突然それがやってくるとその抵抗力が落ちてしまうのか、そこで負けてしまったんですね。ちょっと1本ぐらいだったら吸ってもいいや。ところが1本吸ってみたらあの感覚が蘇ってきて、2本3本ともう買ってしまえということで失敗してしまいました。滅ぼすべきものはじっと見つめたら罠に陥ります。それ取って食べてはならないというもの、それをですね、エヴァはじっと見つめて、それで見れば見るほど、ね、目によく、食べるのによく、賢くするというその身はいかにも好ましかった。でそれでエヴァはそれで取って食べてしまったんです。誘惑に陥る二つ目のその手段、二つ目のその罠、それはじっと見つめることですね。エヴァもまたこのサウルとその民もじっと見つめてしまったんです。牛が肥えている様、また子羊とか、そういったもの、これらを滅ぼすのは惜しいと、これらを整絶するのは好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを整絶しました。でそうやって牛とか羊とか取っておいて、それで、戦争に勝った勝った、ね、戦勝宣言をして、そして、サウロは自分のために記念碑を建ててしまった、まあ、記念碑を建てるのは、まあ、どうとして別として、とにかくサウルはもうこれで勝った思ったんです。サウルは自分のために記念碑を建てた、ね、あの12節の方に書いてあるんですが、この戦争に勝てたの、戦争にやすやすとたった2節しかないような、こんな簡単な戦争にしてくださったのは主ですね、自分ではないですね。しかしサウルは自分のために記念碑を建てました。かといってですね、サウルは自分に都合の悪いことになると自分のせいじゃなく人のせいにする癖がありました。やれあの人が取っておこうと言い出した、やれこの人が何か物欲しそうな目で見ていた、だから私は哀れみの心が湧き起こってね、取っておいた、そういうふうにですね、言い訳が出てくるんです。サムエルがこのサウル王のところに行きますと、サウルはこういうふうに言って出迎えました。13節です。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。何かとても綺麗な美しい言葉で出迎えておりますけれども、主の祝福が去ったのに、サウルは主の祝福がありますように、主の言葉を守っていないのに、私は主の言葉を守りました。まあ、先にこのサウルから出てきた言葉、本当に彼自身のうちでその真逆をやってしまったことを自分の中で抱え持っていることのその反動ですね。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。このようにですね、罪を抱えている人は自分の中にあるものと真逆のこと唇を出すという、そういう偽りの傾向もまたあるわけです。しかしサムエルは言いました。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は、民は 羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました、ね、早速自分のせいじゃなく民がこれをやったんだ。そしてしかも民が言うにはあなたの神主に生贄を捧げるために取っておこうと言うんですね。ここにサウロの、いや人類全体の罪ある人間の性質が見えます。人のせいにしたり、ね、アダムとエヴァもそうでした。アダムはあなたが私のそばに置いたこの女が身を私この私に渡したので、それで私は取って食べたのです。そのように人のせいにして、人のせいにして、あのせいこのせいに人は従います。何も人のせいにするだけでもない。あの環境が悪いんだ、あそこにライターを置いたやつが悪いんだとか、あるいは過去の私のあの体験この体験、親から受けた傷のせいだとか、まあ、そういうですね言い訳、何でも言い訳になります。とにかく自分の罪を認めないで、何々のせいというところ、ここに偽りがあるわけです。そして、サムエルはサウルに、もうやめなさい、あなたは、主の御声に聞き従わないで、それを取っておいた、聖絶せよと主が仰せられたのに、しかしあなたは聖絶しなかったと言うんですが、しかしサウルはあくまで言うんですね。20節、サウルはサムエルに答えた、私は主の御声に聞き従いました、ね、主の御声に聞き従った、まあ、確かにつまらないものを聖絶したという、そのつまらないものに対しては主の御声に聞き従ったというんですね。しかし全部ではなかったんです。どうでも良いものだけを聖絶して主の御声に聞き従った。でもあの良い肥えた家畜はまた別物って思ってたんでしょうかね。いいえ、主の御声に聞き従うとは例外はないんです。すべて滅ぼし尽くしなさいと言われたのであれば、すべて滅ぼし尽くすべきなんです。サウルはサムエルに、私は主の御声に聞き従いました、主が私に授けられた使命の道を進めました、私はアマレク人の王アガクを連れてきてアマレクを聖絶しました、しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです、ね、主の命じられたことの、まあ、一部分だけを守った、これは守ったかどうかには疑わしいですね。あなたはもう偶像崇拝をしてはならないよって言われて、でそれで入っていて、まあ、9月10月11月までは守って、でも12月31日の除夜の鐘の時だけはなんかみんなと一緒にゴーンってついて、で9月10月11月は主の戒めを守りました、でそれで通す人がいるんですよ。12月にそういうことをやっておきながら一部分だけを守って、一部分だけを守らない、これは守っていないということですね。サウルはそのような言い訳をしたんです。22節と23節はもう幾度もこの教会では大事な御言葉として宣言しております。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、見よ聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ、あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。はい、ここで体の中で大切な器官 それが分かりますね。耳です。耳を使って耳を傾けること、主の御声に聞き従うこと、それはどんな生贄にも勝っている、書いてありますね。いくら皆さんが何かとても高価なもの、贈り物を毎日のように天聖教会に持ってきても、しかし主が、あなたはもう偶像崇拝やめなさいって言われているのに、なお偶像崇拝をやめない、偶像崇拝をやめないまんま毎日この教会に来て、今日は菓子折りを持ってきました、今日は、ジュースを持ってきました、そういうふうに毎日贈り物を渡しても、それは主は喜ばれないですね。まず主が喜ばれるのは聞き従うこと、主が聖絶せよと言われたものは全て聖絶すること、それが主に喜ばれる生贄です。背くことは占いの罪、聞き従わないことは偶像礼拝の罪です、と書いてあります。主の言葉を退けたら、主はサウルを王位から退けてしまいました。罪を犯したとき、そのときどのようにするべきか、悔い改めて、そして主がダメだと言われたことはやらない、ただそれだけですね。サウルは24節で、こういうふうに告白してます。サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです、どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った、私はあなたと一緒に帰りません、あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った、主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました、実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない、この方は人間ではないので悔いることがない。サウルは言った、私は罪を犯しました、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください、どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。ここでサウルがですね、最初24節の方ではね、あたかも悔い改めたかのように見えましたね。私は罪を犯した、私は主の命令とあなたの言葉に背いた、私は民を恐れて彼らの声に従ったのですと、ね、ここまでははっきり自分が犯した罪をそのまま告白しておりますね。しかしその心はどうなったか。サウルはですね、サムエルから、主はあなたを王位から引き裂いた、主はあなたを王位から退けた、サムエルに言われたんですよ。その後ですね、サウルは30節のこの2回目の言葉を言うんです。私は罪を犯しました、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください、どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください、ね、王位を取り上げられたって言われてるのに、でもなおサウルにとっての心配事は民と長老の前で面目を保つことなんですね。本当に主を恐れているのであれば、主が自分を王位から退けたこと、それを本当に悔いて、そして主に許してくださいと、自分が罪を犯したということをただ告白すべきなんですが、しかしサウルは最も関心事は面目を立てるということなんですね。でそれで これ以降サムエルは確かにこの時サウルと一緒に帰ったんですが、しかしもうサムエルは二度とサウルに会うことはありませんでした。もう完全に見限られてしまったんです。なぜ見限られてしまったか、悔い改めるべき時に悔い改めの反対のことをしたり、罪を指摘された時に罪と逆のことを取り繕ったり、また王位から退けられたという最も最優先して主に許しを乞い願い、そのように祈るべき時に人々の面目を気にしたから、だからですね、私たちはこのようなことがあってはなりません。今日この御言葉から皆さんは、滅ぼすべきものはしっかりと滅ぼすべきことを学びました。そして主が最も喜ばれる生贄、それは聞き従うことであると分かりました。どうか皆さんは主の御言葉にしっかりと聞き従って、そして聖絶するべきものは聖絶してください。そして主の御声に聞き従うという最上の生贄をいつも主の御前に捧げて、そして祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのうちに滅ぼすべきもの、聖絶するべきアマレク人がいるでしょうか。もしそうでしたら、今主よ、あなたの御前に差し出して、それを完全に手を切り尽くすことができますように。主よ、どうか生徒たち一人一人が祈るその決心の中に、あなたの御霊によって力添えを与え、本当に滅ぼすべきものは滅ぼし尽くして、そして聞き従うというあなたへの最上の生贄を捧げ尽くすこの生徒たち一人一人でありますように。イエスよ、今日の御言葉で養ってくださったことを感謝し、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。アメン。